こんにちは、週刊日経トレンディクロストレンド、ラジオ日経の辻るなです。
吉武秀樹です。
さて、今回は秋葉原コンベンションホールに来ています。今週は2019年ヒット商品ベスト30の現地レポートをお届けします。さあ、会場が暗転しました。まもなく始まるようです。クロストレンド週刊日経トレンディクロストレンド。1987年創刊以来、その年のヒット商品をランキング化し発表している日経トレンディ恒例の2019年ヒット商品ベスト30の発表会で、講演やカンファレンス、展示が行われている中、取材を行います。今年2019年のヒット商品ナンバーワンはどの商品なのでしょうか。今週の週刊日経トレンディクロストレンドは、気になる2019年ヒット商品ベスト30発表会の模様を現地からお伝えします。どうぞお楽しみに。
さあ、1位は何でしょうか。あれでしょうね、多分
あれですかね。楽しみにしててください、はい。
クロストレンド。ただいまより日経トレンディ日経クロストレンド2019年ヒット商品ベスト30発表会を開会させていただきます。本日の司会進行を務めます、総口昭久と申します。よろしくお願いいたします。
さて、壇上の上には左から佐藤編集長、そして今年の顔中条あやみさん、横浜流星さん、そして2020年来年の顔森七菜さん、杉野陽介さんが並んでいらっしゃいますね。
こんにちは、日経トレンディ編集長の佐藤と申します。実は今年の特徴、一言でご説明するとですね、ヒット商品の観点から言うと、令和の幕開けにふさわしく、割とヒット商品が豊作だった年というふうに言えると思います。例えばご記憶に新しいところで言うと、
佐藤編集長、いつも以上に早口です、
はい、私たちちょっと会場の後ろの方にいるので、はい、一見なんかすごい自信を持ってやっているように見えるんですけども、まあ そうですね、それでは2019年ヒット商品ベスト30位から4位までをご紹介します。
原則として対象外といたしました。それでは日経トレンディ2019年ヒット商品ベスト30第30位からの発表です。第30位は、発売5ヶ月半で5200万本出荷、洗濯洗剤でトップシェアを長年続けるアタックが10年ぶりの完全リニューアルを成し遂げたアタックゼロ。これはもう杉野さん、は
い、いや、ありがとうございます。
いや、いや拍手って
拍手もなんかどうなんか違うような気もするんですけど、はい、はい、撮影は面白かったです。僕初めて CM で女装というものをさせてもらってですね、あ、はい、まあ、赤ちゃんの怪し方とかたくさん勉強になることがありました。
あれでやっぱりカットってかかってもなんかあのわちゃわちゃした感じは続いてるのかな。
そうですね、なかなかカットがかからないというか、結構一連でやることをあと何セットかやるっていう、あんまり経験したことがない撮影の仕方だったので、毎回毎回生まれるものが違うというか、監督もそこを大切にしてくださる方だったので、すごい毎回毎回新鮮な思いで撮影には挑んでますけどね。
はい、選択男子ね、CM も大変話題になりました。さあ、続いてまいります。第29位です。タンパク質を手軽に取れるフードの人気が急騰、プロテインバーは爆売れで欠品続出、プロテイン飲料も売り上げ前年比 1.5 倍に、即食高プロテインフード。第28位です。120ml という超ミニサイズのマグボトルが累計100万本を出荷の勢い、少ないのがちょうどいいと感じた女性の支持を得たポケトル。第27位です。有料会員が70万人を突破し、スマホ向け学習サービスの定番に、受験生だけでなく英語を学ぶ社会人のニーズも捉えたスタディサプリ。第26位です。ミルクやフルーツの味わいを感じられる爽やかさが受け、紅茶派の女性が急増、代表3ブランドで計750万ケース出荷と躍進、新ペットボトル紅茶。第25位です。授乳の悩みを軽減し、市場の垂直立ち上げに成功、いち早く発売した江崎グリコは当初4ヶ月で予想の3倍の売れ行きを記録した液体ミルク。第24位です。日本初の焙煎所を併設したスタバが鮮烈デビュー、新たなコーヒー体験ができるテーマパークとして最大6時間待ちの人気に。 スターバックスリザーブロースタリー東京。第23位です。相次ぐ暴走事故報道で需要が急増、加害者やその家族になりたくないと切に感じた人々を動かし、販売台数は報道前の100倍に。誤発信防止装置です。第22位に参ります。不利な立地をものともせず年間目標の100万人を4ヶ月で楽々クリア、シニアや3世代客などムーミンファン以外も呼び込んだムーミンバレーパーク。21位です。リリースから約1ヶ月で800万ダウンロードを突破、ドラクエらしいゲーム性で長年のファン層を着実に掴んだドラゴンクエストウォーク。第20位に参ります。アニメのレギュラー化に乗って急進し累計700万部を突破、参加型謎解きが子供を魅了し意外な上品さで親を安心させたおしり探偵。第19位に参ります。ふわふわとした履き心地がヒール靴に不満を持つ女性の心をわしづかみ、低価格&空張りが受けて累計170万足を達成、マシュマロパンプスです。第18位です。健康志向の真逆をいく高カロリーおにぎりが王者ツナマヨを捉え、累計5600万個超とバカ売れ、関連商品も多数開発、悪魔のおにぎり。第17位です。20年目の集大成にファイターが勢ぞろいし300万本超えで19年の圧倒的1位、小学生向けの対戦イベントでも裾野を広げた大乱闘スマッシュブラザーズスペシャル。第16位です。ケーブルレスの独立型ゴーグル2機種がシェア4割を奪取、激安&高機能でコアなファン以外にも裾野を広げ VR の大本命に、オキュラス GO& クエスト。第15位に参ります。 1.5 倍に大きくした大人向けラムネが定番、森永ラムネを超える勢い、集中力アップにはブドウ糖の意識が社会人にも定着、大粒ラムネ。これ横浜さん、大粒ラムネ、
はい、
好きなんですか？
好きです。小さい頃からあのラムネが好きで、大粒ラムネになってあの買って食べて、よく食べてますね、
はい、やっぱ大粒になるとなんかちょっと違うんですかね、なんかね、
なんなんですかね、ちょっとこう食感が大人の方にあの食べやすいんですかね、
あ、そうか、
小さいより
ちっちゃいのは子供とかの口に合うっていうね、はい、
まさにおっしゃる通りで、あ、はい、まあ、大粒にしたことでですね、子供向けではなくて、うん、大人向けで売ると、大人向けサプリというようなイメージで言ったというですね、本当にマーケティングの勝利だと思います。
もう今横浜さんが喋ってるのを杉野さんが可愛いなって、もうラムネが好きでみたいな、
いやいやいやいや、ラムネ好きだったんだなって俺思って、
あ、知らなかったですか？
今度からなんかラムネをね、うん、買っていこうかなって思いました。
だって、まあ、よく共演もしてるし仲いいんですもんね。
そうですね、そうですね、プライベートとかでも一緒にご飯を行く仲ですね、
はい、だけども、はい、これからは差し入れはじゃあもう
ラムネですね、
あ、じゃあお願いします。ラムネ
お願いします、
お願いします、はい、続きまして第14位に行きたいと思います。公衆138億円で19年公開の映画で堂々1位、君の名はに続き成功を収めた、2作品連続で100億超えを果たした監督は2人目、天気の子。これももちろん森さんお願いします、
はい、はい、ありがとうございます、まあ、はい、あ、本当に嬉しいです、はい、でも確かに14位にこう入選されるほどの実感はすごくあります。やっぱり109のあんな大きいなところに天気の子の広告、映画の広告が載ってることってなかなか見ないですし、街とか歩いてても高校生ぐらいの男の子が今から晴れるよって言ってるのを聞いたりしたんです。それがすごい、あ、広まってってるなっていうのは確かに実感がありました。
新海監督との出会いはやっぱり大きなものでしたか？
そうですね、いろんなこう世界の見方というかのも変わりましたし、天気、いろんな方に今から晴れるよって言ってよとかたくさん変わりました。
いや、編集長2作連続で100億超えという。
そうなんです、これはジブリの宮崎駿監督以来2人目の偉業ということでですね、うん、まさにもう令和のヒットメーカー誕生と言っていいと思います。
はい、14位でした。続けてまいります。13位です。発売3日で100万個を突破し、シリーズ累計2450万個以上、新感覚の魅力で激戦コンビニスイーツの新定番に名乗りを上げるバスチー、バスク風チーズケーキ。第12位です。簡単にレモンサワーを作れる元のヒットに続き、 RTD 缶が800万ケースの大ブレイク、居酒屋でも同一ブランドにして急拡大、こだわり酒場のレモンサワー。第11位です。登録店舗は1万4000店を超え、トップリーダーの出前館を猛追、ドリンク宅配需要も生み出し、出前イコール食事の常識を覆したウーバーイーツ。さあ、ベスト10に入ってまいります。第10位です。 スマホを離さない若者のもう片方の手を占拠し、人気モデルは90万台を出荷、持ち運べる扇風機が夏の定番ファッションに、ハンディファンなんですが、実際これ商品がございます、はい、これあのお持ちいただいて、中条さん使ってました？これちょっとスイッチ入れていただいたりして、
そうですね、これはあの夏の暑い現場とかでは必ずなんかあって、うん、あとここが光ったりとかするものもあったりとかして、なんかライブで使えたりとかする、ライブに行った時に光ったりとかして、でしかも涼しめるみたいなものもあったりとかして、はい、いろんなやつがありました。
横浜さんも、
いやもうこれはもう夏の現場には必需品ですよね。
それぐらいやっぱりもうみんな使っていたっていう、
使ってましたね。
涼しいんですか？意外と
涼しいです。程よい風だし、うん、あのやっぱりメイクとかして髪の毛とかもこうセットすると、うん、ちょっと強い風だとこう取れちゃうじゃないですか、取れちゃうというか髪が崩れちゃうじゃないですか。でも崩れないし、ちょうど良くていい風を浴びれるので。
なるほど、はい、森さんはどうですか？
いや本当見ない日はないと、夏に見ない日はないですよね。現場でも街でも、うん、タピオカとこれみたいな感じのセットな感じはありますし、現場で差し入れ、これを差し入れしてる方もいらっしゃいました、
うん、ハンディファンを使ってください、はい、なるほど。杉野さんは？
いやもう僕も同じくです。
杉野さんだけ一人だけ、
なんかちょっと違うやつ
がそれなずっと思ってたんですけどね
それどうするんですか？あ
言いかけて自分で風の向きとかを調節して
ハンディですらないと、
はい、あ持たなくていい、
まあ、多分この状態で入れる、手は両手を組んで何か作業するにもっていうことなんだとは思いますけど、
一人だけ少し面白い感じになってますけど
そうですよね、なんかなんで
って思って。杉野さんも実際現場なんかではよくあったっていう？
そうですね、現場でもよく使ってました。
なるほど。
これ実はですね、はい、昨年のヒット商品に実は入れようと思ってたんですけど、はいはいはい、本当に入れなくてよかったなと思ってます。なんでかというと、やっぱりそのフランフランの商品なんかはですね、昨年比の売り上げが 800% 8倍に上がったりですとか、で累計90万台の出荷、うん、あとは杉野さんお持ち このダブルファンというのも60万台出荷。
そんなに
本当に。で今年の特徴としては、そのもう涼しいから買ったじゃないんですよね、多分もうファッションで買ってる。
ファッション
ですね。もうなんか持ってないといけないというような、僕はちょっとおじさんにとって分かんない思考なんですけども、
なんか女子高生めちゃくちゃ持ってましたよね。
ファッションアイコンとして、そうなんですよね、
女子高生めちゃくちゃ持ってたりしたっていう、うん、今年まさに売れた。
そうです、今年にしてよかったなと、
はい、ありがとうございます。第10位でした。続いて第9位に参ります。こすらず洗える使い勝手の良さでリピーターを増やし、発売1年で2200万本を販売、浴室洗剤の市場規模を2割拡大する快挙、ルックプラスバスタブクレンジング。第8位です。CD 不況の時代に馬と鹿が初週40万枚超の大偉業、パプリカなどプロデュース作品も軒並みヒットし、一躍スターダムに、米津玄師。第7位です。4年前に上陸した動画配信サービスが全裸監督など話題のオリジナル作品を連発、有料会員数が 77% 増え、約300万人に達しました、ネットフリックス。これ中条さん、
はい、
見てらっしゃる？
そうですね、はい、ネットフリックスはもう本当にすごく使ってて、ペーパーハウスっていう、なんか銀行強盗の集団のスペインのドラマがあったりとか、すごいいろんなものを見てて、それで夜更かししすぎて眠いみたいな感じの日が続いてるぐらい見てます。
なかなかそういうとこじゃなかったら出会ってなかった作品ですかね、スペインのドラマとかって。
そうですね、いろんな国のドラマだったり、うん、映画も見れるのですごく楽しいです、う
ん、なるほど。
それ誰かに勧められたんですか、
そのスペイン。そうです、友達に勧めてもらって、なんかお互い情報を交換し合ったりとかして、今こういうのが面白いよみたいな感じで話したりとかもします、
う
ん
う
ん。
編集長、やっぱりこういうことにお金を払うことにもう抵抗たまなくなりましたかね。
そうですね、もう本当にこれ市場自体 SVOD という市場なんですけれども、もう市場自体がもう右肩上がり、その中でもネットフリックスはもう300万人という数字が出てるんですけども、うん、頭一つ抜けた存在になってますね、
はい。第7位ネットフリックスでした。第6位です。40年も前のロックバンドを扱った電気映画が奇跡の興収130億円、クイーンを知らない若者までが熱狂し、音楽 CD も163万枚売れたボヘミアン・ラプソディ。そして第5位です。 202年ぶりの上位による改元で列島が紅葉、10連休中の旅行者数は2467万人と過去最高を記録し、元号グッズも多数売れた令和&さよなら平成ですけれども、これ中条さん、なんかあのエピソードあったりしますか？令和&さよなら平成。
そうですね、ちょうど令和になる瞬間に、うん、ドラマの白衣の戦士の現場でみんな撮影してて、で、まあ、リハーサルをやってたんですけど、発表になるからって言って一旦現場が中止されて、みんなでその新元号を見届けるっていう、
は
い、
元号が発表された時の話ですか？
そうです。はい、
まさに今この出ている写真の菅さんが令和っていう、
はい、みんなで現場で見ました。
なるほど。森さんはどうですか？
私商品もいっぱい出てたじゃないですか。あ、はい、だから歴代元号飴とか買ったり。
そんな買ったんですか？歴代元号飴ってあったんですか？
安土桃山とか書いてあるんです
よ。そんな飴よく食べたんですか？
食べました。順番に食べて。
順番に食べたんですか？
はい、やっぱ年越しみたいな感じはありました。
あ、確かに、うん、杉野さんどうですか？
僕はこの令和を迎えた瞬間、友達とドライブしてましたね。ちょうど本当全然気にしてなくて、中目黒らへんをちょうどふらついた時、やっべ令和じゃんってなんかおめでとうみたいなすいません、なんか
ありがとうございますおめでたい感じがしたね。ありがとうございます、はい、第4位に参りましょう。視聴率は最高 41.6%、 全国の試合会場とパブリックビューイングに延べ200万人が殺到し、日本代表のベスト8進出を後押ししたラグビーワールドカップ2019日本大会。
週刊日経トレンディクロストレンド、今週は2019年ヒット商品ベスト30現地レポートをお届けしています。それではいよいよベスト3の発表です。
ベスト3です。第3位、2度の100億円キャンペーンなどで認知度を一気に高め、開始1年で登録者1500万人を突破、スマホ決済を普及させた立役者ペイペイ。第2位に参ります。ドリンクにもデザートにもなる黒い粒に長蛇の列ができ、輸入量は18年の 4.5 倍のペース。大手チェーンの参入で国民的飲料に、タピオカ。さあ、30位から2位までのランキングでした。残すところ第1位の発表のみとなりました。日経トレンディ2019年ヒット商品ベスト30、栄えある第1位に輝いたのは、作業服の店が高機能カジュアルウェア店に華麗に転身、11ヶ月連続2桁増を記録した、店舗数はユニクロ超え、ワークマン1位でした。ワークマン、横浜さん、
はい、
親しみがあるという。
父が大工で、はい、よくワークマンで作業着を購入していて、うん、そうなんですよ。すごいですね、今すごい機能がすごいんですよね。
行ったことあるんですよね。あ、
ワークマン行ったことあります。
いや、ワークマンに行ったことある人って、はい、多分1年前ほとんどいなかったと思うんですね。それがこのたった1年でポストユニクロって言われる存在にまで上がってきたと。
すごいですね。
そのやっぱりストーリーもさることながらですね、うん、やはりその今回日経トレンディがですね、評価する3項目、売上、新規性、影響力、これ全てを高い次元で満たすというところでですね、ワークマン1位と見させていただきました。う
ん、なるほど。去年の予測もじゃ あ
そうなんです。
はい、
そうなんです。そこにあるかな、本。
はい、これ去年のまず1年前のヒット予測、来年のヒット予測の、
これ1年前のヒット予測
ですよね。
2019年の、はい、去年のやつなんですけども、はい、で1位に、まあ、手前味噌で恐縮なんですけども、
はいはい、1位に完全に手前味噌以外何もでもないですけども一応
いやいや、これ見てください、
お付き合いください。
デカトロン、はい、ワークマンプラ、まあ、プラス業態だったんですけども、ただやっぱりここで皆さん気づくと思うんですけども、デカトロンって何というところで、実はデカトロンってフランス発のですね、スポーツの、世界最大のブランドなんですけれども、こちらの方がですね、まあ、関西に1店舗、オープンしましたと。ただやっぱり首都圏にオープンしなかったのでですね、全国的なヒットには至らなかったので、まあ、ワークマン単体で1位と、まあ、ここまでただ単体で1位になるとは正直僕も思ってなかったのでですね、まあ、半分当たって半分外れたかなというのが正直なところかなというふうに思います。
なるほど、はい。さあ、それでは続いて日経クロストレンド、吾妻拓編集長からも解説をいただきたいと思います。吾妻さん、どうぞ壇上にお上がりくださいませ。よろしくお願いします。
こんにちは、日経クロストレンド編集長の吾妻と申します。よろしくお願いします。 あの日経クロストレンドっていうのはそのマーケティングの最前線を追いかけているデジタルメディアなんですけれども、まあ、日経トレンディと一緒にですねこうしたヒット商品の、まあ、裏側みたいなものもあの取材を続けてきています。で、まあ、マーケターの方とかね商品企画開発の方とか、まあ、それからまあ広報宣伝の方もちろんあの経営者の方まで幅広く読んでいただいてるんですけど、あのワークマンの記事もですねこうして年初から随分、掲載してきました。そして非常によく読まれたんですよね。で、あの実はこう取材をしてみると本当にあのマーケティング公社ということでさまざまなことをやっていらっしゃいます。それで、まあ、例えばですけど皆さん AB テストってよくあの聞かれると思うんですけれど、まあ、サイト上なんかで例えば広告のねあの A と B のパターンをやって、まあ、いい方を取るみたいなことあるんですけど、それをですね実はこうリアル店舗でリアルでですねこの AB テストをやってしまっているということで、例えばそのタイプが異なるねお店を2つ同時期にこう出して、でそこでこの差分を見ながら実はいいとこ取りをしてこう次の店舗展開につなげているっていうような、そういう政策もされてるんですよね。でそれでまあデータ分析を、する専門のチームっていうのがいまして、まあ、その人たちがあの在庫調整なんかもしながらですね、次の展開になっていると。でそれがこうヒットにつながり店舗拡大をこう後押ししているということなんですよね。あのそれがまあこの1位 の, あの要因にもなっていると思います。はい、
さあ2019年以上のような結果になりましたが、今年のランキングを今一度見ていただき、今年の顔、来年の顔の皆様にご自身にとってのヒット商品やサービスなど、まあ、この中に別に入ってなくてももちろんいいんですけども、はい、自分の中での今年のヒットサービス商品あったな、横浜さんどんなもの今年ご自身の中では、
はい、プロテインフードですかね。
あ、
うん、結構今肉体改造が必要な仕事が多くて。
そうですか。
はい、今もちょっとキックボクサーの役をやってまして、うん、結構肉体改造のためにこうプロテインなんですけど、プロテインが必要でこうたあのプロテインフードはこうなんていうんですか、手軽にタンパク質を取れるの で、ね、うんうん、結構いつも買って食べてます。
これやっぱりその即食というのがすごくポイントなんですね。やっぱプロテインってやっぱりあの溶いて飲んだりとかちょっと面倒じゃないですか。 そうですね、それがやっぱり一般の方に裾野が広がったことでですね、すぐ食べられるバータイプとかドリンクとかそういったものが出てですね、うん、軒並みヒットになったというのがあのこの商品の特徴ですね。
はい、じゃあ横浜さん今腹筋バキバキですか。
バキバキです。
ですよね。
わかんないです。そうです。はい、まあ、でもあの前よりは確実に大きくはなってるのかなとは思ってはいます。
はい、中条さんは今年こんなものが、はい、
そうですね、この中にはないんですけど、はい、あのサウナが好きで、あの今年もたくさんサウナに行きました。はい、
こだわりの入り方とかこれはってあるんですか。
そうですね、いっぱい汗かいて、はい、水風呂でルーティンみたいなのがすごいおじさんみたいなのが好きで、はい、今年もサウナにいっぱい行きました。
サウナドラマになったりとかね、結構整いましたみたいな感じのこうねありましたけどもね、女子も行っている、女子も結構いるんですね、サウナね。
そうですね、若い人もいっぱいいます。
そうですか、はい、はい、杉野さんはいかがでしょうか。
僕はですねハンディファンですね。ほんとさっき僕が持たせてもらった首からかける形のやつ、本当に今年の夏多用しまして、あの暑かった暑いっていうかロケがすごい多くって、あのそこであれをすごいあのマネージャーさんからプレゼントをしてもらって、あの使う機会が多かったんですけど、僕があの持ってるやつってさっき中条さんが言ってたように光るやつだったんですよ。だから暗闇で光るんですよ、めっちゃこう七色に、はい、でそれ暗闇で光ってると杉野あそこにいんぞっつってすぐ分かるからっつってマジっすかそういう意味っすかっつってなんかすごいありがたい使い道もありましたね。
なるほど、ハンディファン。森さんいかがでしょうか。
私はこの中にはないんですけども、ラッドウィンプさんですね。その天気の子でご一緒させていただいたんですけど、その前からやっぱ高校生とか同年代の人からしても本当にスターというかカリスマだし、ご一緒させていただいて、あの野田さん、洋次郎さんのお人柄もすごく素敵でしたし、もう虜です。
ありがとうございます。皆様の今年のヒット商品についてお話を伺いました。以上2019年ヒット商品ベスト30の発表でした。吾妻編集長ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
さあ2019年のヒット商品ベスト30見事1位に輝いたのはワークマンだったと。
これ佐藤編集長が去年のトレンディを持ち出してきて予想当たったでしょう。どうですか。
これ見逃しに持ってきましたね。
ワークマンとデカトロンというふうに言ってたんですけど片方当たったと主張してましたね。
まあ無理くりだったんですけども、まあでも嬉しかったんでしょうね、当たったのがね、
はいはい、このあたりもちょっとまた
後で聞きましょうか。
聞きましょうか。週刊日経トレンディクロストレンド、今週は2019年ヒット商品ベスト30現地レポートをお届けしています。クロストレンド。あ、吾妻編集長、なんと今年は舞台でお話しされてましたね。
かっこよかったですね。
話伺ってみましょう、はい、1位のワークマンのところであの解説をしていただいたんですけど、マーケティング的にもワークマンが1位になったお話しされてましたね。
そうですね、あの、7月にあのマーケットオブザイヤーって実はあの前に、やったと思うんですけども、それでも実はあの1位というか、まあ、大賞を取っていただいて、マーケティング施策がさまざまな施策の積み重ねをやってこられた会社なので、それを高く評価しているということで僕が説明だったということなんですね。だから、まあ、あのちょっと AB テストの話をしましたけど、まあ、実際の店舗を使って、まあ、その差分をね、あの同じような異なるタイプの店でこう差分を測りながら次の店舗展開にそのいいとこ取りをしていくっていう、そういう戦略を、まあ、データ分析チームのこう多分あの分析をしながらね、あのやっていってるということで、それ以外にも多分あの PR のところでもその西宮戦争ってこうストーリーをあえて作ってあの展開したりとか、割とこうインフルエンサーの人を使ったものの開発みたいなものもされてたりするので、非常にいろんなことを実はやってますと。
もう1位を取るべくして取ったっていうことですね。
そうですね。そういう意味で言えばそのマーケティング的な面で見てもかなり、まあ、本当マーケティング公社と言っていいあの会社なので、まあ、本当に取るべくして1位だったということだと思ってます。
あの4人の今年の顔の方、来年の顔の方と並んで、佐藤編集長と並んで気持ちいかがでしたか。
あの、ね、並んだのはちょっとねどうだったのかなって僕客観的に見てないんで、ね、皆さん若くて背が高いところに僕が一人あポチンといた感じでちょっと、ね、緊張しました。それは背中をキュッとしてみましたけどね
なんかちょっと緊張したっていう本音も垣間見えましたが、ありがとうございました。吉武さん、
はい、
もうリスナーの皆さんが毎年楽しみにしているあの方がいらっしゃいましたよ。
待ってますよ。
来ました来ました。今年は何をお話しいただけるんでしょうか。
今回もノーギャラでお願いします。
司会を担当した総口と申します。毎年ありがとうございます。本当にあのでもどうなんでしょう、ゲストとして来た来たって言われるゲストってどうなんですか。なんかちょっとあのちょっと失礼、いやいや、あ今年も来ました、来た来た来た来たって言われる人ってなねえ、あれ
あれ
ちょっと待ってください、
あれ皆さん、あれ
発行人ですよ、発行人が。
皆さんご無沙汰しております。この声を覚えていらっしゃいますでしょうか。いやでもね、今年はやっぱりね、やっぱり総口さんに来て、はいはい、いただいて、やっぱり毎年出ていただかなきゃいけないって今無理やり引っ張ってきました。
そうなんです、はい、ね、まあ、頑張って、私もこの後ラジオの生放送があるんで帰んなきゃいけないんですけども、来てみたら来た来た来た来たという出たがり目みたいな感じのことで、
はい、今年のコメントどうぞ。
ねえ、いや本当に毎年毎年あの佐藤編集長の、まあ、髪の羽が、あれちょっとヘアメイクつけた方がいいですよ。なんかだってこの日経、ここでも全てのメディアが取材に来てる、ね、この晴れ舞台で、うん、あの音楽教室の後ろに貼ってあったバッハみたいなのバッハの時代は許されましたよ、
ね、
ここにこれなんかつけた、
確かにね、
髪の毛がだって横に並んでる人がもう美男美女も極まれるみたいな方々だから、
ね、でもね、どうせ映りませんから、あのメディアはあの編集長逃して、そうなんですよ関係ないですからね、はいはい、だから別に
編集長も分かってながら今ね、そうそうそう、あの針のむしろの気持ちで中条あゆみさんの横にね、そうそうそう、あの
今年セッションをやっております、
罰ゲームみたいな感じ、これ 毎年 ね、
ね、ヌイさん聞いてますかね、
あヌイさんね、いやヌイさんなんかフェイスブックで見てるんですけど、うん、完全に日経トレンディのこととかも忘れちゃってますよ。
本当に、
うん、これからの福岡のラジオ盛り上げないかんばいみたいなこと言ってるから、
本当にちょ、ヌイさん聞いてたらちょっとなんとかコメントお願いしますよってね。
フェイスブックの写真見てると完全に不健康な人の太り方をしてるヌイさんが
心配です。
本当ですか。
池トレンディやってた頃はまだもうちょっと閉まってたんですけど、ね、今完全に顔と体が一体化して、ね、ラガーマンじゃないのに。ね、いつも帰ってきていいですから、はい、すみません、私そろそろ行かなきゃ、すみません、今年もありがとうございました。
本当にありがとうございました。また来年お願いします。
総口あきささんでした。
そして渡辺発行人にもご登場いただきました。さて、佐藤編集長、ようやく囲み取材から解放されてお待ちしておりましたよ。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
さて、参りました。
お帰りなさいませ。
でもね、今回ね、総口さんもいろいろ
いろいろ言った。
今回も
でも私たちの口からは言えないですよね、あんなこと。
まあちょっとヒントお願いします。
髪型をいじってましたよ。
やっぱりしょうがないでしょう、こういう髪質なんだからって話したじゃないですか、前ね。前覚えてます。この髪毎日見たいんですから。
さて、気を取り直してお伺いしたいと思うんですけれども、今年振り返ってどうですか。
すごいざっくりですね。そんなざっくりな人いなかったです
よ。もっとじゃあここは編集されていると信じて、
いやいや、使いましょうね。
1位のところで、ドヤ顔で去年の雑誌を持ち出してワークマン当たったでしょうというふうにおっしゃってましたけど、
恥ずかしながらですね、手前味噌はものを出させていただいたんですけれども、まあ、でも当たりましたからね。
今のこの顔も動画でお届けしたいですね。
当たりましたから
。ワークマン以外で佐藤編集長が気になったものとかありますか。
やっぱちょっとすごく自分で反省しなきゃいけないなと思うのは、ポケトル
っていう、ポケトル、
女性向けの 120ml の水筒、めっちゃ売れたじゃないですか。
会社でも持ってる人います。
あれ、辻さん持ってない。
持ってないです。そこですか、突っ込むの。
これ実は去年もヒット予測で、もちろんヒット予測のランキングではないんですけど、取り上げてたんですね、売れるだろうと。で、僕も絶対売れないと思ってたんですけど、まあいいやと思って乗っけたんですけれども、こんな売れるとはちょっと本当正直思わなかったです。そこはすごく男性目線として、こんなもの売れるわけないというふうに多分ね、排除してしまいそうなものを、やっぱ女性はこう、例えばそのやっぱ小さいバッグの中に複数入れられるとかですね、僕らにおじさんにはちょっと考えられない使い方をするというところはですね、もう本当にこんなヒット商品として入ってきた以上ですね、もう反省するしかないなというところでですね、ヒット商品またゼロから頑張っていきたいなと思っております。
はい、総括お願いしてもいいですか。
総括
もう足りない。
欲しくないですか。
ざっくり
今年はキーワードも1個挙げるとすると、令和スタンダードというのがキーワードなんですね。一番分かりやすいのはペイペイですね。スマホ決済、もう本当に日本ってもう現金主義者のやっぱ中高年を中心にですね、そういう新しいクレジットカードとかそういったものを持ちたくないという人が非常に多い中で、力づくてですね、100億円キャンペーンを連発してキャッシュレスを広めた立役者というのは間違いないと思うのですね。まさにこれが令和スタンダード の筆頭格だなと。例えば他にはですね、液体ミルクだったりですとか、あるいはラグビーもですね、野球サッカーに次ぐ第3のスポーツとして の地位を割と固くしたんじゃないかなというふうに思ったりしているので、そういうものが多く出た年と言えると思います。
はい、ありがとうございました。ということで、週刊日経トレンディクロストレンド、今週は2019年ヒット商品ベスト30現地レポートをお届けしました。クロストレンド、今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたか。毎年秋の恒例企画となりました2019年ヒット商品ベスト30発表会の模様を、会場の秋葉原コンベンションホールからお届けしました。いかがでしたか。
これ予想通りでしたかね。
予想通り、
はい、
と言われて嬉しいのは佐藤編集長ですよ ね、
すね、
はいはい、タピオカとハンディファンですけど、右手にタピオカ、左手にハンディファン。吉武さんはそういう夏ではなかったですよね。
どういうことでしょうか。
女子高生悪魔のおにぎりようやく食べたっておっしゃってたぐらいですから、放送で
全然遅れてましたよね、
はい、ベスト30の中のどれぐらいが商品、今年吉武さん的には。
これでも実は半分ぐらい、
半分ぐらい
だから、ちょっとね、この番組担当してから変わりましたね、意識が。
そんなこと聞いといて、私は3割ぐらいだったかな、自分の生活の中にあったのは。
じゃあ来年はガラッと変わります、ね、
はい。そして皆さんは自分のご自身の生活の中に30位までの中のどれぐらいが当てはまったのか、
ね、知ってるか分かったか、
はい、でしょうか。来週は2020年のヒット予測を引き続きこの会場からお届けします。次回もぜひお楽しみに。 週刊日経トレンディークロストレンド、それではまた来週お会いしましょう。お相手はラジオ日経の辻るなと、
構成担当の吉武秀樹でした。